I grew up in Rexburg, Idaho, where I was influenced.
私はアイダホ州レックスバーグで素晴らしい家族、友人、教師、そして指導者たちから良い影響と教えを受けて育ちました。私たちは皆永遠にわたって人生に影響を与える特別な経験をします。私は青少年の時にそのような経験をしました。その経験は私の人生を一変させました。私はいつも教会に活発に集い、アロン神権を通して成長しました。10代の頃、私の教師だったジェイコブス兄弟が私たちアロン神権者にその日聖餐会で考えたことをカードに書き留めるように言いました。私は最初にリストに書いたのはその前の夜の バスケットボールの試合に勝ったことでした。次に書いたのは試合後に行ったデートのことでした。このようなことばかり書いていました。イエス・キリストの名前は全く重要そうではありませんでした。毎週日曜日の聖餐会で考えたことをカードに書き出しました。若いアロン神権者として聖餐と聖餐会が新しく霊的な意味を持つようになりました。救い主の贖いへの理解により私は変わっていき、日曜日と聖餐を受ける機会を待ち望むようになりました。私は今も毎週日曜日に聖餐を受けるとき、自分のカードを見てリストを見直します。今のリストにはまず一番初めに人類の救い主の名前が書かれています。新約聖書には救い主と使徒たちが杉越の食事をするために2階の広間で席に着いた話があります。またパンを取り感謝してこれを裂き弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流す私の血で立てられる新しい契約である。イエスはニーファイ人を訪れた際にも聖餐の儀式を執り行われました。私はこれらの2つの出来事の重要性を知るようになりました。マッケー大官庁はこう言いました。教会の集会の中で最も大切な集会として主が定められたのは聖餐会です。私たちが聖餐のために適切に備えるならば、聖餐は私たちの生活を変えることができます。ふさわしい状態で聖餐を受けるとき、私たちの生活を祝福する5つの原則を進めたいと思います。1つ目の原則は、聖餐会の間天の御父に御子の贖いに対する感謝の気持ちを持つことです。次の話は聖餐のパスについての話です。執事に召される日曜日まで聖餐は私にとってあまり意味のあるものではありませんでした。その日の午後、私は初めて聖餐を配りました。集会が始まる前に執事の一人が私にこう忠告しました。シミット兄弟には気をつけて、起こさないといけないかもしれないから。みんな似た経験をしたことがあるかもしれませんね。そしてついに聖餐を配る時が来ました。最初の6列はうまく配ることができました。子供も大人も問題なくパンを取りました。そしてシミット兄弟がいつも座る7列目にやってきました。しかし驚いたことに、彼は寝ているどころかしっかりと起きていました。私がパンを配った他の人たちとは違って、彼は深い経験さを持ってパンを取ったように見えました。数分後、今度は水を持って7番目の列に来ました。今度は友人の言った通りでした。シミット兄弟は頭を垂れて深く寝入っているようでした。私はどうしたらいいのか分かりませんでした。少しの間、シワの寄った彼の額を見ました。シミット兄弟は10代の時に教会に入り、ドイツの小さな町でひどい迫害を経験しました。明石会で何度も彼の話を聞いたことがありました。目を覚ましてほしいと思い、彼の肩を優しくつつくと、彼は頭をゆっくりと上げました。すると頬には涙が流れ、目は愛と喜びに満ちていました。彼は静かに手を伸ばし水を取りました。その時私はまだ12歳でしたが、彼が聖餐を受けるのを見た時に感じた気持ちは今でも鮮明に覚えています。私が聖餐について感じたことのないような気持ちを彼が感じていたことに疑いの余地はありませんでした。そしてその時、私は同じ気持ちを感じたいと決心しました。 シュミット兄弟は天に語りかけ、天は彼に語りかけました。二つ目の原則は、聖餐を受けるときにバプテスマの誓約を新たにしていることを思い起こすことです。聖文に書かれている約束のいくつかを以下に挙げます。あなた方は神の羊の群れに入って神の民と呼ばれたいと願っており、互いに重荷を負い合うことを望み、悲しむ者と共に悲しみ、神の証人になることを望んでいる。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って進み出て、最後までイエス・キリストに仕える決心をして、進んでイエス・キリストの名を受ける。そしていつも恩子を覚え、恩子が与えてくださった戒めを守る。聖餐の祈りはこれらの制約を思い起こさせるものです。聖餐を受けるとき、私たちはこれらの制約に従う決意を新たにするのです。聖餐の祈りを暗記すると良いでしょう。バプテスマの制約を新たにすることに集中する助けとなります。バプテスマを受けたのが8歳でも80歳でも、その日のことと交わした制約を決して忘れることがないように願っています。3つ目の原則は、聖餐会で罪の許しを感じることができるということです。聖餐会の前に時間を取って罪を悔い改めるなら、清さを感じながら聖餐会を後にできるでしょう。パッカー会長はこう言いました。聖餐は許しのプロセスを新たにします。毎週日曜日に聖餐が配られるとき、それは許しのプロセスを新たにする儀式なのです。毎週日曜日に自らを清めることによって、定められた死の時に霊も清い状態になるのです。ふさわしい状態で聖餐を受けるなら、ベニヤミン王の民のように罪の許しを受け、良心の安らぎを得たので喜びに満たされたと感じることができるでしょう。四つ目の原則は、聖餐会で問題解決のための霊感を受けられることです。ボリビアで伝道部会長をしていた時、メアリー・アンと私はアイリグン館長との伝道部会長セミナーに参加しました。セミナーの中でアイリグン館長は、集会から益を得られるようにするには準備する上で3つの大切な方法があることを教えました。それは、問題を持って学ぶ準備のできている子供のように謙遜であり、また神の子供を助けたいという望みを抱いてくることです。へりくだって聖餐会に来るならば、祝福されて日々の問題を解決できるよう霊感を受けることができます。私たちは備えてきて、進んで耳を傾け集中しなければなりません。聖文にはこう書かれています。しかし見よ、私はあなたに言う。あなたは心の中でそれをよく思い計り、その後それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。もしそれが正しければ、私はあなたの胸を内から燃やそう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。私たちは問題を解決するために何をしなければならないのか知ることができます。5つ目の原則は、ふさわしい状態で聖餐を受けることは、私たちが聖霊に満たされる助けとなることです。ニーファイの民を訪れて聖餐を執り行われた時、イエスはこう言われました。このパンを食べる者は自分のために私の体を食べるのであり、このブドウ酒を飲む者は自分のために私の血を飲むのである。その者は決して飢えることも渇くこともなく満たされるであろう。彼らは義に飢え渇いているなら聖霊に満たされるという約束も受けました。聖霊の祈りも、もし私たちが聖約を守るなら、いつも御霊を受けられると約束しています。メルビン・ J ・バラード長老はこう述べています。私は聖餐が執り行われるときに御霊が伴うことを明かしします。それは頭の先から足のつま先まで全身にぬくもりを与えてくれます。そして心の傷が癒され、重荷が軽くなることを実感します。この霊的な食物をふさわしく、また心から望んで受ける人に慰めと幸せが持たされるのです。イエス・キリストの贖いに対する感謝の気持ちを持ち、バプテスマの制約を新たにし、許しを感じ、毎週聖餐を受けることによって聖霊から霊感を受けるとき、私たちは祝福されます。礼拝の中心が聖餐であるならば、聖餐会は常に素晴らしいものとなるでしょう。私はイエス・キリストの贖いに感謝します。主が生きておられることを知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。